どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。誓いによって罪を告白し、悔い改め導かれます。実戒。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく 汝のものなればなり。アーメン。講読詩編36、詩編第36編、講読詩編36。神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。
彼の前に神への恐れはない。
自分の目に自分を偽っているから。
自分が悪を認めることもそれを憎むこともできない。
彼の口が語ることは悪事、欺き。
決して目覚めようとも善を行おうともしない。
床の上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き。
悪を退けようとしない。
主よ、あなたの慈しみは天に、
あなたの真実は大空に満ちている。
恵みの御業は神の山々のよう、あなたの裁きは大いなる深淵。
主よ、あなたは人を物を救われる。
神よ、慈しみはいかに尊いことか。
あなたの翼の陰に人の殻は身を寄せ、
あなたの家に滴る恵みに潤い。
あなたの神の
命の泉はあなたにあり、
あなたの光に私たちは光を見る。
あなたを知る人の上に
慈しみが常にありますように。
心のまっすぐな人の上に
恵みの御業が常にありますように。
神に逆らう者の手が私を追い立てることを許さず、
おごる者の足が私に迫ることを許さないでください。
悪事を働く者は必ず倒れる。
彼らが打ち倒され再びに立ち上がることはない。
賛美歌3番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第30編1節から13節、旧約聖書860ページです。詩編第30編1節、賛歌神殿奉献の歌ダビデの詩。主よ、あなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。私の神、主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴などに下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え、感謝を捧げよ。ひととき、お怒りになっても、命を得させることを身旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。平穏な時には申しました。私は常しえに揺らぐことがないと。主よ、あなたが身旨によって砦の山に立たせてくださったからです。しかし御顔を隠されると私はたちまち恐怖に陥りました。主よ、私はあなたを呼びます。主に憐れみをこいます。私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。主よ、耳を傾け憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ喜びを帯としてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神、主よ、常しえにあなたに感謝を捧げます。次に新約聖書ルカによる福音書第24章1節から12節、新約聖書159ページです。ルカによる福音書第24章1節、そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って十一人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。祈りを捧げます。私たちの救い主、教会の頭、主イエスキリストの父なる御神様、あなたが与えてくださった1週間、また3月が終わり、2017年度が終わり、今日から2018年度が始まりました。その最初の初の日の朝、 私たちに命と健康と信仰とを備えてくださり、こうして主の日の礼拝を捧げるためにあなたが建ててくださったあなたの教会に再び戻ってくることが許され、心から感謝いたします。また今日は復活祝日、イースターの礼拝として私たちは今礼拝を捧げています。今年も私たちの人生に喜びのイースターの日を加えてくださり、教会の新しい歩みの上にイースターを加えてくださり、2018年度をお与えくださり、心から感謝いたします。過ぎ去った1週間、また1ヶ月、1年の私たちの日常の歩み、また教会の生活がどのようなものであったか、総額の調べに合わせながら振り返っておりました。また共にあなたが与えてくださった神の言葉である詩編の第36編によってあなたの言葉を口にいたしました。自分の悪を認めることも、それを憎むこともできない。彼の口が語ることは悪事、欺き、他でもない私たち自身のことであることを思います。私たちは共に生きる隣人の失敗や悪や過ちを見つけることに目ざとく、それを憎み、また私たちの口の言葉が語るのは欺きであり悪事です。自分自身のしかし悪を認めることに誠に鈍いと言わざるを得ないことを詩人は語っています。私たちの罪を懺悔いたします。本来このような罪を背負った私たちはあなたに自由に口を開くことも許されない存在でした。あなたに祈りを捧げることも、親しく近づいて礼拝を捧げることも本来許されないものでした。神様と私たちとの間に罪という深い溝があるからです。その溝に御子主イエスキリストが十字架によってはしごをかけてくださり、神様に対して自由に口を開くことが許された、神の子としてくださいましたことを覚え感謝いたします。すぐに一週間は受難週でした。御子主イエスキリストが人々に大歓迎されてエルサレムに入場なさいましたが、そのわずか5日後、同じ人々が口々に十字架につけて殺せと叫んだのです。そのような厳しい1週間を御子主イエスキリストは過ごされ、私たちもその日一日一日を聖書から聞き取りたどるようにして歩んでまいりまして、今朝喜びのご復活の日を迎えることができました。大きな恵みを心から感謝いたします。どうぞこのイースターの礼拝をあなたの言葉とあなたの命と聖霊とによって満たしてください。私たちの心も体もあなたの言葉で満たしてくださいますように、満たされた言葉によって新たなる1週間、1ヶ月、またこの年度歩んでいくことができますように導いてください。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。聖書の言葉に基づいて力強く豊かに正しく、今朝私たちの教会に集うすべての人々に届く言葉として、あなたが必要と考えてらっしゃる言葉として取り継ぐことができますように、言葉をお与えください。集うすべての者たちの心と体を柔らかにし、あなたご自身の言葉を運び、信仰を養い育み、神を求め救いを求めている人々が一日も早くあなたの招きに応じ、洗礼入会信仰告白へと至りますように。この礼拝に先立ち、いつものように子どもたちと共に礼拝を捧げました。進学進級した子どもたちがいます。新しい学年学校になれ、 教会の礼拝から離れることなく、日曜日の礼拝を中心とした生活を作り上げていくことができますように、その人生をあなたご自身の言葉によって導いてください。人生の新しいステップに歩み始めました者たちもいます。その生活を豊かに祝福してくださいますように。愛する者を失い寂しさの中でこの日曜日を迎えた者たちがいます。ご復活なさった主イエスキリストの光の中に照らし出し、残された者たちにも御子主イエスキリストが復活してくださったからには永遠の命と体の復活が与えられることを、あなたが聖霊と御言葉によって諭し、慰め、励まし、希望を与えてくださいますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちもいるかもしれません。さまざまな不安を抱えつつこの場に急いだ者たちがおり、不安な家族を一人残してこの場に集った者たちもいるかもしれません。それぞれに癒しと平安とが与えられますように。2週間後には定期の教会総会が開かれます。長老選挙、執事選挙にあなたの導きがありますように。私たちの教会の信仰を守り、伝統に忠実な者たちがあなたによって選ばれ、その働きを十二分になすことができますように。健康を支え、賜物をあなたが与えてください。教会は一人一人の奉仕によってその技を続けることができます。働き人を求めています。与えられた賜物を持って教会にお仕えすることができますように、献身の決断を与えてください。定められました年月の学びを終えて新学校卒業し、今日から任地に赴き、その最初の主の日をの礼拝を迎えた若き伝道者たちがいます。初めてあなたの言葉を伝道者になって取り継ぐ者たちが立てられています。その新しい歩みに導きがありますように。私たちの教会を育っていった出身教職者たちの今朝の働きを覚えます。それぞれ仕えております教会の新しい年度の歩みに神の導きが豊かに注がれますように。キリスト教学校に使わされてその歩みを始めた者たちもいます。伝道者としての働きを忠実になすことができますように。ミッションスクールにおいて学んだ者たちが卒業し、あるいはまた入学してこれから学校の礼拝に集います。学校の礼拝から教会の礼拝へと押し出されてまいりますように。今年度の私たちの教会のすべての伝道牧会の技に導きがありますように。このイースターを覚えて訪問生産が執り行われています。おいて教会に集うことができなくなったたくさんの者たちがいます。あなたの言葉を聞き生産に預かることによって教会の一つの枝とされていることを深く確信させられています。どうぞその老いの坂道の傍らにあなたが共にいてくださり、あなたが背負ってその人生を歩むことができるようにしてください。世界中の教会が今朝復活祝日の喜びの礼拝を捧げています。しかしかつて主イエスキリストがこの地上でお生まれになった場所、伝道なさった場所、復活なさった場所、十字架に赴かれた場所、そこがテロと戦いの場となっています。またさまざまなところで飢えがあり、病があり、天変地異があります。あなたが作ってくださったこの世界です。秩序と平和とをきたらせてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌147番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。新しい年度、2018年度を迎えました。その最初の日曜日の朝、私たちはイースターの喜びの礼拝として今礼拝を捧げています。私たちの救い主、主イエス・キリストが十字架に貼り付けられたのが金曜日、それから3日目の朝早く、日曜日の朝早く、お墓が空っぽであった。墓から主イエス・キリストはご復活なさった。そのご復活を感謝し喜び祝う礼拝です。主イエス・キリストがご復活なさったのが日曜日でしたから、教会は毎週日曜日の朝礼拝を捧げるようになりました。主イエス・キリストがご復活なさらなかったならば、教会は誕生しませんでしたし、日曜日に礼拝を捧げるということは、これはありえなかったことです。主イエス・キリストが日曜日にお墓からご復活なさったからこそ、私たちは毎週の日曜日、復活を覚えて礼拝を捧げるようになったのです。私は今、当然のようにして、主イエス・キリストがご復活なさったということを繰り返し語りました。しかし最初のイースターの日の朝、復活を信じた人々は誰もいませんでした。弟子たちや主イエス・キリストに一緒についてきた女性たち、今日は主イエス・キリストがご復活なさってから、あ、ごめんなさい、お墓に葬られてから3日目、かねて言われていたように今日は復活なさる日だ、そう信じて多くの人々が早朝からお墓に駆けつけたのではありませんでした。ごくごくわずかな人々しかお墓には行かなかった。わずかばかりの女性たちが早朝、まだ暗い中でお墓に駆けつけた。しかし駆けつけた人々は、今日は3日目、ご復活なさる日だ、そう信じて駆けつけたのではありませんでした。だから第24章1節、週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。香料を携えてお墓に行った。私たち日本に住むものであれば、お墓に何を持っていくかというと、お花を持っていくことが多いと思います。ユダヤでは香料を持っていく。特に主イエス・キリストは十字架から取り下ろされて、すぐにお墓に葬られましたので、まだその体が清められていない。痛しい傷跡が残ったまま、もう一度丁寧に葬りたい。そう願って香料を携えて出かけていった。 決してご復活なさるからそう信じて駆けつけたわけではありませんでした。金曜日の朝9時に十字架に貼り付けられ、正午に太陽が光を失って真っ暗闇が全地を支配し、午後3時ごろ息を引き取られました。金曜日の夕方から神の民イスラエル、ユダヤでの習慣から言えば安息日が始まります。金曜日の日没とともに安息日が始まる。ですから安息日、私たちの教会の暦で言えば土曜日です。その日にお墓に行くということは、これは許されないことです。安息日に外出が許されていたのは街道や神殿だけです。その他のところに行くということは許されなかった。安息日の礼拝のために街道や神殿に行くということは構いませんでしたけれども、そのついでにお墓に寄っていくということは、これはできないことでした。礼拝が終わってから寄るということも許されないことでしたし、まして礼拝の前にお墓に行くということも許されないことでした。お墓は死者が葬られているところ、死が支配しているところ、そこへ出入りすると汚れる、そのようにして忌み嫌われていた。ですから墓地は町の外に作られた。お墓に行った人や死体に触れた人はきちんとした定めに従って清められるまで神殿や街道での礼拝を捧げることができませんでした。それで安息日が明けて朝早く、女性たちは主イエスキリストが納められたお墓に駆けつけたのです。しかし未明です。まだ太陽が上がっていなかった。普通そのような時間帯にお墓には行きません。しかも女性たちだけが出かけるようなところではない。明るくなるのを待つことができず、一刻も早くイエス様のお体が納められたお墓に行きたい、そう願って香料を携えてお墓に出かけていった。先ほど申しましたように、もう一度丁寧に葬るためでした。先週私たちの教会でもお葬式が行われました。亡くなった者の体をきれいにして差し上げる、看護師さんたちがそれを してくれる、そしてまた私たちもできるだけ体を丁寧に取り扱い、お葬式への備えをいたします。女性たちの思いというのは私たちの思いと一緒です。私たちの家族や教会の中で誰かが亡くなったら丁重にお葬式をいたします。そういう思いを抱いて女性たちはお墓へ急いだ。イエス様のお墓へ駆けつけた人々の名前がここに記されています。10節、マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。どうしてこの女性たちはまだ真っ暗闇なのにイエス様が納められた墓地へたどり着くことができたのか。この女性たちだけが主イエスキリストの十字架の死を見守り、埋葬も見守ったからです。遠くからだったけれども、イエス様が十字架に貼り付けられたのを見届け、そしてイエス様が納められるお墓を見守った。だからこのお墓へ駆けつけることができた。マグダラのマリアとヨハナとヤコブの母マリア、この人たちの名前が記されるのはここが初めてではありません。ルカによる福音書はすでに第8章において2人の女性たちの名前、マグダラのマリアとヨハナの名前を記しています。第8章1節から3節、すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、 ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、そしてそれにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。すでに第8章にマグダラのマリアとヨハナの名前が記されています。この人たちは主イエスキリストと一緒だった、弟子たちと一緒だったということをルカによる福音書は記しています。自分たちの持ち物を出し合って一向に奉仕していた、主イエスキリストと弟子たち一向に仕えていたということを簡潔に書いています。マグダラのマリアとヨハナ、主イエスキリストと弟子たちとがまだガリラヤにおられた時、主イエスがガリラヤで伝道なさっておられた時からずっとイエス様と一緒にいた人たちでした。いちいち詳しく記してはいませんけれども、弟子たちがもっぱら神の言葉を語る、この女性たちが日ごとの糧を備える、眠る場所を用意し洗濯し食事を用意しする、そのようにして自分たちの持ち物を持ち合ってもてなしていた。女性でなければできないような細かい心配りを今までしてきたんです。ガリラヤからずっとエルサレムまでついてきた。ところがエルサレムでは思いがけない出来事に出会った。主イエスキリストが十字架に赴かれてしまった、殺された、お墓に葬られた。それを全部見守っていたのは男性の弟子たちではありません。12人の弟子たちはさっさとイエス様を見捨てて逃げ去っていました。隠れていました。最後の最後までずっと見届けたのは女性たちだけでした。そのことをきちっとルカによる福音書をはじめ4つの福音書は記しています。亡くなったものを丁寧に葬りたい、私たちの誰もが願うことをこの女性たちが率先してした。本来ならば喪主としてペトロはじめ主イエスキリストの残された弟子たちがなすべきことです。そのすべてのことをこのわずかばかりの女性たちが自ら率先して行った。ところが2節から4節見ると、石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、うんぬん。この当時のユダヤのお墓っていうのは崖に横穴を掘ったようなお墓でした。人が入ることができる、立って入ることができるぐらいの大きな穴が掘ってあって、そこに棺が納められていた。そのお墓には大きな石で蓋をした、石というよりも岩です。大きな岩を置いて蓋をしていた。ところがお墓へ駆けつけてみたら、その岩が取り除けてある。それだけではなくって、イエス様の体がない、だから途方に暮れていた。イエス様がかねておっしゃったように復活なさったんだということにまだ気がついていない女性たちの姿です。肝心要のイエス様の体がない、墓石が動いた、死が動いた。墓石が取っ払われてしまっただけじゃなくって、死そのものがお墓からなくなってしまった。お墓っていうのは死が支配しているところです。しかしその死がなくなってしまった。今申しましたように、最初にお墓に駆けつけたのは女性たちだけでした。使徒たち、男性の弟子たちは駆けつけてはいません。誠に情けない使徒たちだと言わざるを得ない。それに比べて女性たちは勇気があった。しかしたとえそうであったとしても、イエス様の遺体を求めてお墓に駆けつけた。そのお体がない、だから途方に暮れていた。さらにびっくりするようなことが起こりました。4節、輝く衣を着た2人の人がそばに現れた。突然2人の天使が現れた。5節から7節、 婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたこと、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか、と告げた。主イエス・キリストは、ここにはおられない。墓にはおられない。かつて主イエス・キリストは、ご自分の受難と復活を予告なさったではないか。その通り主イエス・キリストはご復活なさった。ここにはおられない。墓にはおられない。死が支配しておられるところにはおられない。いや、死がお墓からなくなってしまった。一体死に支配している、されているのは誰か。主イエス・キリストが死に支配されていたのか、お墓に支配されていたのか。違う。死に支配されていたのは男性の弟子たち、使徒たちであり、女性の弟子たちです。ここに駆けつけた人々です。主イエス・キリストのご遺体を求め、お墓に駆けつけた女性たちであり、お墓に駆けつけようともしなかった男性の使徒たちです。香料を携えて、お体を求めてお墓に急いだ女性たちです。お墓に現れた天使たちを見て、恐怖を抱いた女性たちです。お墓に天使が現れるはずがない。お墓は死が支配しているところ。そこに神の使いが現れるなどというようなことは、これはありえないこと。言い換えると、お墓は神の力が及ばないところ。死が完全に支配しているところ。100% お墓の主、お墓の主人は神だ。だからそこに天使が現れるはずがない。神の手の届かないところがこの世界中に一箇所だけある。それは一体どこかというと、お墓。そういうふうに思い込んでいた。だから神の使いが現れて驚いた。ここに神がおられるということを経験して恐怖を抱いた。神の力が及ばないところと思い込んでいたところに、神がお使わしになった天使が現れた。お墓に神の力が満ちあふれた。先ほど申しましたように、先週私たちの教会においてお葬式が行われました。教会がどうしてお葬式を執り行うことができるのか。それは死の世界に主イエス・キリストが来てくださったからです。神の力がそこに満ちたからです。今まで死が支配している、死が牛耳っていると思われていたお墓に、死の世界に神の力が満ち溢れたからです。死がそこで打ち破られたからです。死の力が打ち破られた。死の力がなくなってしまって、神の力が 100% そこを支配したからです。だから私たちはお葬式を執り行うことができる。ただ単に嘆いて悲しんでそれで終わりのお葬式なのではなくって、そこにも神の力が働いてくださる。来月5月の第2日曜日に教会の墓地に参りまして、記念会を行います。墓地に行って私たちは何をするのか。主イエス・キリストのご復活をの言葉を語る。主イエス・キリストがご復活なさったから、死が打ち破られたということを思い起こす。納められた者たちはその信仰に生かされたということを思い起こす。お墓の前で私たちがすることは、実はこの日曜日の礼拝の旅ごとにしていることと同じです。しかし女性たちは最初は死に支配されていた。弟子たちもまた死に支配されていた。お墓には神の手が届かないと思っていた。けれどもそこに天使、神の使いが現れて、ここにはおられない、かねて言われていたように復活なさった。弟子たちは信じることができませんでした。だから第24章11節、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。女性たちは不
二人の天使が語る言葉を聞いて、弟子たちが集まっている家に帰って事の始終を話しました。ところがそれを聞いた弟子たちはどういう反応したかというと、戯言のように思った。この戯言と翻訳されている言葉、これは単なる愚かな話という意味ではありません。戯言と記されている言葉はひどい言葉ですが、臨終を迎えようとしている人が語る上言という意味を持った言葉がそういう意味を持っています。もちろん死の瞬間まで明晰な人もいますけれども、ここで語られている言葉は臨終を迎えようとしている人が語る上言、女性たちを上言と話しているのだとしか弟子たちには思えなかった。死に赴こうとしている人の言葉、死人の語る言葉としか思えなかった。言ってみれば命がない言葉、ひどい侮辱です。今日教会において語られる言葉、主イエスキリストが語ってくださった言葉、聖書に記されている言葉を亡き者にする、こんなことありえないと自分勝手にレッテルを貼ってしまう、評価を下してしまうということはどういうことかというと、弟子たちがそうであったように上事に過ぎないと判断することと一緒です。教会が語る言葉を受け入れないということは、聖書に記されている言葉を受け入れないということは、教会で語られている言葉は死人が語る言葉、そういうふうに判断するということ、言い換えると教会に生かされている私たちを亡き者にするということになるのです。一体人間の不信仰というのはどこで明らかになるか、お墓の前でです。死の前においてです。お墓にしても死にしてもそこは神の力が及ばない、神の手が届かないところだと思い込んで主イエスキリストの復活を信じようとはしない。女性たちが語った言葉は復活を語る言葉であったにもかかわらず、上事にしか思えないということは、誰が死に支配されていたかというと、弟子たちが死に支配されていた。主イエスキリストは死から解放されていた。女性たちもすでに死から解放されていた。八節、婦人たちはイエスの言葉を思い出した。女性たちは天使たちが語った言葉を思い出した。しかし主イエスキリストが語ってくださった言葉というのは、忘れようとも思っても忘れることができないほど衝撃的な言葉です。七節、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目復活することになっている。びっくりするような言葉です。主イエスキリストは必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、殺され葬られ、三日目に復活する。このことを主イエスキリストが初めて予告なさったとき、弟子ペトロはどうしたかというと、脇へ引き寄せて諌めた。そんなことがあるはずがないとイエス様を叱りつけたと福音書は記しています。衝撃的な言葉です。驚くべき言葉です。しかし弟子たちも女性たちもそんなことあるはずがないと聞き逃してしまっていた。かつての女性たちも弟子たちも主イエスキリストが語ってくださった言葉を軽んじたということから言えば、死に支配されていた。だから天使たちは6節、思い出しなさいと告げた。かねて言われていたとことを思い出しなさいと進め、八節、婦人たちはイエスの言葉を思い出した。天使たちが語る言葉に促されて思い起こした。この時まだ天使たちとは出会いましたけれども、主イエスキリストとは出会っていません。しかし信じた。信じたからこそ9節から10節、墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハネ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。 婦人たちはこれらのことを使徒たちに話した。使徒たちに話した。今朝詩編の第30編の言葉を読みました。その10節、私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。墓に支配されているもの、墓に下るもの、死に支配されているものはあなたの誠、神の真実を語ることはできない。女性たちは家に帰っ、女性たちは墓から帰って11人の弟子たちに一部始終を語ったということはどういうことかというと、一度は墓に支配されていた、死に支配されていたけれども、そこから解き放たれた。詩編第30編10節が語るように、解き放たれたからこそあなたの誠、神の真実、神の救いの真実を語るものに変えられた。女性たちは主イエスキリストのご復活を語る最初の人々になった。まだ弟子たちは語っていない、お墓にも駆けつけていない、まだ逃げたまま隠れたまま、最初の伝道者になったのはこのわずかばかりの女性たちであった。でそこに教会が誕生した。教会と一体どういう言葉を語るところなのか。主イエスキリストはここにおられない、かねて言われたように復活なさった、十字架の死と復活を語るところ。このようにして女性たちが主イエスキリストの復活の証人として立てられていくことになったのです。今私は当たり前のように天使が語ったと申しました。とても不思議なことがあります。主イエスキリストのご生涯の中で最も大事なところ、それどこかというとイースターとクリスマスです。イースターとクリスマスに登場するのは誰かというと天使たちです。肝心要のところで福音書は天使たちを登場させている。母マリアに対して身ごもったということを告げたのも天使です。夫ヨセフに対して言い名付けの妻マリアが身ごもったということを告げたのも天使です。しかも夢の中でヨセフは天使に出会ってその言葉を聞いた。天使が一体どういう存在なのかということはよく私たちには分かりません。そんなのは夢だとか幻だとか、そういう批判はいくらだってあるかもしれません。しかしそういうレッテルを貼るということは結局どういうことかというと、聖書が語っている言葉には命がない、死人が語っている上事だと評価を下すことになってしまう。しかし女性たちは天使たちが語る言葉を信じて最初の復活の証人になった。お生まれになったということと復活なさったということところで天使が登場し、そこで女性たちが復活の証人として立てられている。前にもお話したことがあります。この当時ユダヤイスラエルでは女性は裁判における証人になることができなかった。女性のおしゃべるほど当てにならないものはないというような女性蔑視の言葉が横行していた。けれども福音書は十字架の死、埋葬、復活、すべてに立ち会っていたのは女性たちだけであったということを書いています。もし主イエスキリストがご復活なさったということを説得力を持って広く伝え、多くの人々に信じさせたいのであれば、わざわざ天使や女性たちを登場させなかった方が良かったかもしれないところで、聖書は天使と女性たちを登場させてそのまま書く。後の教会もそれを削除するということはしませんでした。第24章11節、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。弟子たちは主イエスキリストが語ってくださった言葉を思い出すことができなかった。先んじて女性たちは思い出したんです。でも男性の弟子たち、使徒たちは思い出せなかった。しかし12節、 ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。思い起こすことなくどこへ行ったかというと家に帰った。女性たちは、繰り返しますが、空っぽの墓を見て天使たちが語る言葉を聞いて信じて、一部始終を弟子たちに知らせに、弟子たちの集まっているところに帰った。ペトロは家に帰った。ペトロの家ってどこか。一つはエルサレム、最後の晩餐をしていた2階座敷です。マルコによる福音書の著者マルコのお母さんのお家へ、そこに帰った。しかし他の福音書を見ると、ペトロはガリラヤ湖でまた漁師をしています。ガリラヤのカファルナウムの家に帰った。そういうふうに解釈することもできます。家に帰ったというのは、どこか物理的な家、エルサレムの家なのかカファルナウムの家なのかということよりも、かつて自分の生活を営んでいた場所、かつての自分が住んでいた家に戻った、そういうふうに解釈すべき言葉です。弟子として選ばれる前の自分に、古い自分に戻ってしまった。使徒というのは使わされるもの、使わされたものという意味があります。ペトロは使徒として主イエスキリストに本来使わされるものです。ご復活を伝える務めを担わされているものです。しかしそれを放棄してしまった。放棄したところか、そもそも信じることができなかった。しかし女性たちはどうであったかというと、もう一つ帰ったという言葉が記されています。9節、墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。どこへ帰ったか、この場合は明らかです。11人の弟子たちが集まっているところです。最後の晩餐を取り行った2階座敷です。言い換えると後の教会です。そこへ帰って語った。ペトロは家に帰って古い自分に戻ってしまった。死に支配されたまま。しかし女性たちは弟子たちが集まっている場所に帰って伝道した。そこに教会が誕生した。最後に6節、思い出しなさいと天使たちは語り、8節、婦人たちはイエスの言葉を思い出した。思い出すという言葉、この言葉もまた二度記されています。家に帰るという言葉も大事であったように、思い出したという言葉もまた大事な言葉です。今日この後聖餐に預かります。ルカによる福音書はこう記しています。イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてからも杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。最後の晩餐の食卓において、後の教会において執り行うべき聖餐を定めてくださいました。その時に、私の記念としてこのように行いなさいとイエス様はパンを裂いて渡してくださいました。この記念と翻訳されている言葉、どういう意味があるかというと、思い起こすという意味を持った言葉が使われています。イエスの言葉を思い出した、イエス様が語ってくださった言葉を思い出す、それが礼拝です。イエス様が裂いてくださった体、流してくださった血潮を思い起こすのが聖餐であり礼拝です。私たちは思い起こすために礼拝を捧げる。言葉を聞いて思い起こす、説教の言葉を聞いて思い起こし、聖餐に預かることによって思い起こす。何を思い起こすかというと、かねて言われていた通り、罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっているということを思い起こす。一体何のために主イエスキリストが十字架に赴かれたのかということを思い起こす。復活なさったということを思い起こす。私たちの罪の裁きを身代わりに背負ってイエス様は十字架に赴いてくださった。 罪人の手に渡されと翻訳記されているのは、かつてのローマの兵隊、ユダヤの軍種だけではありません。私たちの手の技、足の技、体の技、口の技、視線、心の思い、罪人の手に渡された、その罪人っていうのは私たちです。私たちが主イエスキリストを十字架に送り込んだ。しかし不思議なことに、私たちの身代わりの裁きを受けてくださって復活してくださった。そのことを思い起こすのが礼拝であり、説教であり、聖餐です。死が支配しないところがある。死が支配していたと思い込まれていたお墓にも光が照った。主イエスキリストはご復活なさって、私たちは死が支配しない人生を送ることができるようになった。永遠の命、神と共に生きる命をいただいて、この地上での生を全うし、この地上の生を終えて、お墓にたとえ葬られたとしても、私たちは神と共に生きることが許されているのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、かつてお墓に駆けつけた女性たちも、駆けつけることさえしなかった弟子たちも、そして古い私たちもお墓につなぎ止められていました。死に支配されていました。その女性たちも弟子たちも私たちも、教会が語る言葉によってお墓から解き放たれ、神の国に結ばれ、神の国に生きる永遠の命をいただいて、この地上での人生を送り、また神と共に永遠に生きる者へと変えられましたことを思い、心から感謝いたします。女性たちがお墓から帰って主イエスキリストのご復活を伝えたように、私たちもまた礼拝において、教会の墓地の前において、私たちは死に支配されていないとの福音を語る天使へと変えられるのです。天使は他でもない私たちであることをも、あなたの言葉によって聞き取ることができ、ありがとうございます。私たちは神のお使いとして、それぞれの持ち場持ち場に散らされてまいります。復活の命の光を照らし出す存在として、私たちを今年度伝道のためにどうぞ用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌151番。
聖さんに預かります。聖餐設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、会衆の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け信仰告白式終わったものはどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く洗礼を受け、あるいは信仰を告白し、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエスキリストの父なる神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエスキリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエスキリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血とを受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前である私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 ファンに漏れた方ございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって一人子主イエスキリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって私たちの罪をあがなってくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを心から感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。神を求め救いを求めている人々がいます。洗礼入会信仰告白を得て導き、共に聖餐に預かる日をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌の204番を賛美しながら杯を返却いたします。
Thank you.
生産を終わります。献金を捧げいたします。
昭和541番
し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。